誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様、新年明けましておめでとうございます。マサヤンです。ダラトクラジオ第211回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、霊感があって、占いや風水も詳しい友達。今は付き合いが全くなくなっている友達。私がそう思ってただけみたい。の話を一つ。今から8年くらい前に、工場に派遣に行っていた頃に知り合った。私は彼女のことを友達と信じて付き合ってた。 彼女の勧めもあって、前から一人暮らししたかった私は、彼女の家の近くに引っ越した。彼女は霊感があって、占いや風水も詳しかった。霊感のない私は、友達になれて嬉しく、何でも相談した。彼女は、心よく相談に乗ってくれていた。はずだった。最近知ったのだけど、何も知らなかった私の部屋の間取りや森塩の場所、何もかも大凶になるように教えてくれていた。彼女の手作りのお守りには、アルミ箔に巻かれた荒塩が出てきた。塩をお守りとして身につける場合は、ティッシュと風通しの良いものに包むとのこと。私は4年知らずにその部屋で暮らしていたが、最後は病気になって、今は実家で暮らしてる。ひょっとしたら、私の知らないところで呪いを吹き換えていたのかも。実家に戻ってからは、一切連絡取ってない。まあ、そのことは縁が切れてよかったのかも。次、会社が管理しているマンションの住人。自営で不動産屋やってる友達から聞いた変人の話。彼の会社が管理しているマンションの住人で、しょっちゅう電話してくる。要件は、廊下の電気が切れてますとか、誰かがエレベーターにジュースこぼしてるとか、しょうもない内容。それでも一応、拒否しに行ってみると、なんともない。そんなことがたびたびあり、ムカつくと、ちょっとお話よろしいでしょうか、みたいなバカ丁寧口調がまたムカつくと。そのぐらいならよかったんだけど、もっと危ないやつになってった。一度台風でバルコニーの仕切り板が割れた時、部屋に入った工事業者が、部屋に祭壇みたいなのがあったと証言。また、ある女性が、こいつとエントランスで会ったとき、こいつが持ってた買い物袋に、多分死んだウサギがいっぱい入ってたのを見たと言って、怖いと相談に来たこともあった。これが一番危ないよ。だが、定期清掃のおばちゃんが言うには、この男はいつも挨拶してくれるし、植木の水やりを手伝ってくれたこともあって、いい人だと。キモいけど、陰でいいこともしてるらしい。そんなこいつが退去届を出しに行ったとき、内心せいせいしながらも、まだ入居1年ぐらいなのに早かったですね、みたいなことを言ったら、上からの指示でして仕方ありません、と。会社の転勤とかですか?と聞くと、いえいえ、もっと上からの指示です、とニヤニヤ。なんか、すごく喋りたがっている雰囲気だったのだが、たまらなく殴りたくて、もうそれ以上突っ込まなかったそうな。でもこいつ、待機を待たずに、エレベーターホールに放尿してるのを目撃されて追い出された。下半身丸出しだったそう。なんというクオリティ。会社に呼んで問いただしたとき、放尿のことを、浄化です。と抜かしたとこで友人ブチギレ。保証人を呼んで、本人を二度とマンションに立ち入れさせるなと言い、警察だったにはしない代わりに州内荷物を搬出された。行き先は知らんとのこと。次、青い朝顔。去年の秋、姉貴が結婚した。その時の結婚式での話。結婚式なんだけど、親族だけで写真撮るじゃん。新郎新婦を真ん中にして。俺ら親兄弟は、一列目に一列に座って、にこやかに写真撮影。写真撮り終わった後、姉貴が、後ろに立ったおじさんがベール引っ張るんだよ。後ろ変になってない?っておふくろに言ってる。おふくろも、とか言いながら、 ベールを見たけど、特に崩れたりはしてない。ただ、ベールの裾になぜか青い朝顔が一つくっついていた。式は11月頃、式場には花がたくさん溢れていたけど、もちろん朝顔なんてない。後ろに立っていたおじに、後で母が聞いてみたけど、ベールは引っ張ってないし、朝顔にも覚えがないと。ここからはご逸談で、お袋が涙ながらに語ったんだけど、俺ら、今は俺と姉貴の二人兄弟だけど、俺にはもう一人姉がいたのよ。姉貴と双子だった。俺が5歳の時、事故で亡くなった。事故に遭ったのは、小学生になって初めての夏休みを迎えようとした終業式の日。学校からの帰り道で事故に。最後に持ち帰っていた朝顔の鉢が遺品になり、あれから毎年、その谷を大切に親父とおふくろが育っている。死んだ姉貴が精一杯のおめでとうを言いに来たんじゃないかと、家族全員で泣いたよ。これに関するご実談を一つ投下していいかな。朝顔は朝咲いて、夕方にはもうしぼむ。咲くのは一回きり。同じ花が咲くことはない。姉貴のベールについていたのは、もちろん花のみで、数時間でしおれてしまってもおかしくないんだけどさ。姉貴たち夫婦は、式が終わったその足で新婚旅行へ。一週間後に帰国したんだけど、その帰国する日まで花が咲いてたんだよ。お袋が水に刺してはいたんだが、普通は絶対ありえない。無事帰国したのを確認したように、次の朝しぼんでた。そういうのもあって、俺ら家族は、あの朝顔は天国から姉ちゃんが持ってきた、と信じている。次、一族の墓。霊感ゼロのはずの嫁が5歳頃に体験した話。嫁の実家の墓はえらいたくさんある上にあまり深く整理されておらず、古い墓が寺の本堂側とか半分林の中とかにもある。今は多少綺麗に並んでいるけど、以前はもっと散在していたらしく、もうちょっと一族の墓をまとめましょうということになったらしい。坊さん立ち会いで墓石を動かして、少し掘って下に骨壺があれば、それも一緒に移動して、と作業していたらしいんだけど、5歳の嫁はすぐに飽きて、適当に林で遊んでいたらしい。そしたら林の中で、黒っぽい着物姿で、髪もちゃんと結った若い女に会ったそうだ。まるで日本人魚みたいな化粧で、林には相当不釣り合いで怖かったらしい。あれは何をしているの?と女が大人たちの様子を聞いてきたので、嫁は、うちのお墓を動かしているの?と答えた。すると女は、嫁の名前を聞いてきたらしい。嫁が名乗ると女は怒って、お前、〇〇の子か!と腕をつかまれた。すごく痛かったらしい。そんな人知らないって嫁が言っても、嘘つくな。お前はあの女にそっくりだと話を聞いてくれない。お前なんかと女が腕を張り上げて、叩かれると反射的に嫁が体をすくめたところで、嫁を探しに行った母親に名前を呼ばれて、気がつくとそこには女はいなかったそうだ。女の人が怒ってたと嫁が泣くので、一応その付近を改めると、バツバツバツへも側室、三角三角、こう四角バツ。と掘られた、一応嫁実家の小さな墓石が出てきた。大人たちも、側室さんがいるって、うちは一体何だったんだ?と驚いたらしい。嫁はこの時、なぜか手首脱臼、プラス、 やぶでかぶれたのか腕にひどい水腫れができたそうだ。水腫れの跡は今でもうっすら残っている。お彼岸だからとお墓参りした時、嫁が古くて小さい墓石を指さして、そうだこれこれねと嬉しそうに語った話なんだけど、墓石の文字は薄れて側室ってところしか見れなかった。きっと側室の人だから本家のこの私が憎たらしかったんだろうねと線香をあげつつ言った後、そういやこの人のお墓移動の時、土葬だったせいで頭蓋骨に木の根っこが入って取れなくて、小さいからって私が手を突っ込んで取ったんだよね。あの女の人の脳みそを引きずり出すみたいでなんか嫌だったな。頭蓋骨の内側に根がこびりついていてなかなか取れなくて、形は痛いし形は頭蓋骨だし、あれは散々だったと嫁はため息ついた。俺はどっちかっていうと嫁の度胸の方がほんのり怖かった。次、縁故入社の部下。嫁弟は嫁と違って霊とか見える。三角栗なんかは触って当たりが分かったりする人間。嫁弟は最近転職したんだけど、前の会社で縁故で入ってきた部下 A がどうしても怖かったのが転職理由だという。 A が来てから急になんだか社内の空気が重苦しくなってきたのを皮切りに、パソコン関係が原因不明で立て続きにトラブったり、商品に不具合が発生したり、なんだかんだと事故や体調を崩す人間が続出したらしい。嫁弟が社内飲み会の写真を見せてくれたんだけど、 A は20代半ばの痩せ方で一重の色白男、髪が胸くらいまである長髪で、前髪プラスサイドの毛はそのまま伸ばして後ろの毛だけを束ねていた。なんか漫画の長髪キャラにはありな髪型だけど、実際にそんな髪型のやつはあんまりいない。どの写真でも一つも笑顔もなく写っていたのが印象的だった。嫁弟によると仕事の際も常に無表情で会話も続かないし、黙々と仕事をこなすやつだったらしい。ただ嫁弟の指示を無視しての勝手な作業や処理が多くて、そのせいで余計な仕事が増えたりしたため、最初は軽く注意していた嫁弟も1週間ほどで結構強めに怒ったそうだ。僕がチームに迷惑かけてるのが分かんないのかよ、これは仕事でお前の技術の広め会じゃないんだって怒鳴ったら、やつが僕を睨んだんですよ。その途端にやつの後ろの影がブワッと膨らんだように見えた。僕には何か取り付いてそうな人って肩とか頭のあたりに背負ってるように見えるんだけど、 A の場合は頭の先から足の先まで、本当は大きな人間が無理して人間の皮を引っ込んでいた感じです。で、それが僕が怒ったのにムカついて、怒ったケンシロウみたく奴の後ろの皮が破けてはみ出して見えたというか。で、ケンシロウの下りで嫁がブーッと吹き出して雰囲気をぶち壊して、嫁弟にあんたねえと軽蔑されていた。嫁弟が上司に A のことを聞いたところ、何でも A は小さい頃に家族や近い親戚がほとんど死んでいる、そんな環境なので学校もあまり行ってないらしい。お得意さんの上司が A と遠縁で、パソコンはできるからぜひにと頼まれたんだとか。嫁弟に怒られて以来、 A は背中前面にモヤモヤを背負って、体臭が古い魚っぽい強い匂いになってきて、仕事もろくにしないでじっと嫁弟を見つめてくるようになったらしい。昼休みも しこちもしないで見つめてくるので、その気持ち悪さに上司も何も言えず、ついに嫁弟は過労か心労か職場で突然倒れて救急車に乗ったのをきっかけに、上司に A を解雇おは自分が辞職を迫った。で、得意先変更だから A 解雇は無理と言われて、嫁弟が転職したらしい。僕の最後の出社日だけ A はニヤニヤしてましたよ。その辺の幽霊の方が A より怖くないと思います。何かがついてるとかってレベルじゃなくて、あいつ自身が普通の人間じゃないんでしょうね、と言って嫁弟はため息をついていた。辞めた前の会社は売り上げが随分落ちて、すでに危ないらしい。次、白いもや。5年ほど前、小さなインク工場に勤めていた頃の話。1階は工場とトイレ、2階は事務所と、その奥に応接室と更衣室という構造になっていて、私は正社員として毎日、社長の奥さんは週に3度やってきて、2人で事務を担当だった。その日、いつも通り朝一番に出社して、工場のシャッターを開け、鼻の水を変えたり、新聞を社長の机の上に置いたりと、朝の準備をして、最後に出勤簿を自分の机の上に置いた。会社は社長と営業さんが2人、工場は4人しかいない小さなところだったので、タイムカードは置いておらず、出勤してきた人はまず事務所を通り奥の更衣室へ行き、もう一度事務所へ戻ってきてハンコをついて、そのまま1階の工場へ行くことになっていた。まだ少し時間があったので、いつも通りカバンから小説を出して読んでいたら、突然目の前に白いもやが広がり、本どころか自分の手が見えなくなってしまった。白内障にでもなったのかと思い、周りを見回してみても、やはり白いもや以外何も見えず、焦って立ち上がると、一瞬でもやのようなものが消え、いつもの事務所の自分の机の前だった。鏡で自分の目を確認しても何も異常はなく、夢でも見たのかなと思って、ふと見ると、出勤簿の今日の日付のところに、社員全員のハンコが押してあった。不思議に思い、急いで1階の工場へ行くと、すでに全員が出勤して、しかも作業着へ着替えていた。そして、階段を降りている私を見て、あれ？〇〇さん、私。今、上にいた？と、驚いた顔をした。はい、ずっと事務所で、自分の席で本を読んでたんですが、と言うと、社員全員が口を揃えて、今日は事務所には誰もおらず、出勤簿だけが置いてあった、と言った。私も、他の社員さんも、頭の中が、クエスチョンだらけでした。ものすごいカメレスだが、その昔ある男性が車で山間部を走っている時、男性の前の車には子供連れの家族が乗っていた。どっかのトンネルを抜けた時、あたりに霧というか霞がかかって、男性は視界が浅むかなと危険だからとスピードを緩めたが、家族連れの車はスピードを落とすことなく霧の中へ。幸い何事もなく、すぐまた次のトンネルに入ったが、前にいるはずの家族連れの車が見当たらない。速度を落としたので距離が空くのは当然だが、時間的にもそれほど距離が空くとは考えづらい。気になった男性は加速してみたが、ついに家族連れの車は見つけられなかった。という話を読んだことがある。アメリカの話だった。下手すると、レス主は、そのままこの世界へ戻ってこなかったのかもしれんな。次、九州の実家にある日本人形。
私の実家は九州の田舎にあります。120坪ある割と大きい家です。田舎の家には割と日本人形なんかがありますよね。私の家にもありました。そこで本題に戻るんですが、私が4歳の頃に不思議な夢を見たんです。うちにある日本人形がどこまでも追いかけてくる。人形自体が動くのではなく、身の中で私の行く先々にケースに入ったその人形数体が待ち伏せたように置いてあるというものでした。私は家族にその夢を話しました。家族のみんなは笑っていましたが、私はその夢のあまりのリアリティさに、うちに置いてある数体の日本人形が怖くて仕方ありませんでした。そんな夢も忘れかけていた頃、お風呂から上がった私は思わず悲鳴を上げてしまいました。戸を開けると目の前に日本人形が四五体に並んでいたのです。すぐに家族は駆けつけて、その場は異様な雰囲気になりました。その時は8歳年上の兄が、私が人形を怖がっているのを分かった上で面白い半分でやったとのことでした。それから両親は仕事の都合上共働きをするようになり、兄は仕事に就いてからは正月などの決まった行事にしか家に寄りつかなくなり、私は部活が終わってから10時頃まで一人で過ごすことが多くなりました。その度に私はいくつもの視線を感じるようになりました。今思えば一人という恐怖が生み出した錯覚だったのかもしれませんが、そんな日々も過ぎていき、私が高校2年になる頃、父が不思議な行動をとるようになりました。父と母の寝室にある姿見に布をかけ始めたんです。私はおしゃれをしたい年頃というのもあり、よくその姿見を使っていたのですが、ある日その姿見を使って身だしなみを整えて外出した時、私は姿見に布をかけるのを忘れてしまったのです。帰宅してから私は父にひどく怒られました。その怒りは凄まじく、今まで見たことがないほどでした。私は意を決して、なんでそんなに怒るのか聞いてみました。父は答えました。視線を感じるんだ。寝ている時も、夢の中まで。気分が悪くて仕方がない。鏡に反射して、人形の視線が向いているような気がしてならない。私はゾッとしました。私以外にも視線を感じている人がいたからです。私はその後、高校を卒業すると、進学のために実家を出ました。実家を出てからは視線を感じることはなくなりました。その後、兄の家に遊びに行った時の話です。兄が、お前、あの家出てから何か変わった風に感じたろうと聞いてきたのです。私が、なんでそんなこと聞くの？と聞くと、兄は、お前目つけられていたからな、と言うのです。私はもう気が気ではありませんでした。私は兄に問い詰めました。全部話して、わかるように説明して、と。兄は言いました。お前が小さい頃見た夢は、俺も姉も似たようなものを見ている。俺の時はかくれんぼ。A の時は、だるまさんが転んだ、だったな。私はショックを受けました。私が当時その話をした時は、みんな笑っていたのに。さらに兄は続きました。今だから言うけど、風呂場の前に人形を並べたのは、俺じゃないんだよ。あそこで俺がやったって言わなきゃ、大騒ぎになっていただろうしな。まあそんなに気にすることじゃない。害はないしね。お前も一回ぐらいは 親父に聞いたことがあるだろう。うちの先祖は芝っていう平家の落ち武者だったって話で、こっからは多分お前が知らない話。お前が生まれた時には死んでたばあちゃんから聞いた話だ。芝さんは落ち延びた後に地域の人にかなり良くしてもらったんだと。で、芝さんはお礼に周りの人の子供たちに学問みたいなことを教えたり遊んでやれたりしてたんだってさ。で、こっからは俺の想像な。多分芝さんがいろいろ教えてた子供たちの中で早くに死んじゃった子供たちが遊んでほしくて家、家計についてるんじゃないかって思ってるんだ。兄の話は衝撃的だった。正直芝さん云々より人形が一人でに動いたであろうことの方が私には何倍も衝撃的だった。正直に言うと今でも死にたくはない。なぜ兄は平気そうにしていられるんだろうか。それに一つ疑問が残る。もし兄の家庭が正しかったとしても父が感じた視線は何だったのだろうか。父は子供の頃に私たち兄弟のような体験はしたことがないという。兄の話では矛盾が生じているような気がするのだ。それに父のあの怯えよう、いまだに実家の姿の身には布が着替えているし人形たちも健在だ。私は何か良くないことが起こるのではと心配が絶えない。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't
know。 いかがでしたでしょうか。さて、ライトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
引き寄せ合う想いを Myself,